こともまた悪魔的です。不従順と自己愛のために努力することも悪魔的です。光の天使として悪魔は従順と信頼と献身から人を引き離そうと誘惑するのです。悪魔は人間の疑いと自分により頼むこととそして自己主張へと誘うとしているのです。悪魔の行いを私たちは次のように表すことができると思います。悪魔は神の言葉を小さくし罪を犯すことを恐れないように誘うことをちょうど創世記3章にあるように求めているのです。人が罪に陥るや否や悪魔は天の法廷に人を訴えるのです。悪魔は誘惑を受け悪魔に解き伏せられた人々を今も天の法廷に訴えているのです。この際に悪魔は罪を犯す者は死なねばならないという神の掟を用い出すのです。エセキエル書18章4節に見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。ホマ書6章23節に罪から来る報酬は死ですと書いてあります。悪魔は神の掟によって裁きを要求するのです。その時悪魔は神の力を持って人を滅ぼすのです。神は人を生きるように作られ悪魔はこれを滅ぼすのです。私たちの時代の特徴は何でありましょうか。至るところにおいて人は嘘をつける、つかることをあらかじめ予想し嘘の中で生活をしているのです。イエス様は私が真理を語るのであなた方は私を信じないと言われたのです。黙示録中2章8節に理由は勝つことができなかったのであると書いてありますが悪魔は神とキリストに逆らうことによってその本質が明らかにされ完全に神の前で敗北をしたのです。したがって天には悪魔のいる場所がなくなったのであります。悪魔は完全に天上から追放されるようになります。中二章においてこの結果悪魔はもはや訴えることができなくなったのです。悪魔は訴える理由ばかりではなく訴える場所をなくしたとあります。ヘセキエル書27章には海の中に沈んでいく豪華な船のことが記されております。この船が沈み波に飲み込まれた時にはすべてのものが滅びいかなる生き物も残されなかったのでありますが、エセキエル書27章27節の後半に海の真ん中に沈んでしまうと書いてあります。そして3章2節の後半ですね、誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうかと。3章4節、お前が海で打ち破られた時お前の商品全集団はお前と共に海の深みに沈んでしまったと。36節、お前は kyofuto nari tokoshie ni nakunatte shimau to kaitaremasu. Onachi koto ga akuma ni mo kono chū nisho ni yoru to okotta no daremasu. Sunachi akuma ga sono oru beki basho o kanzen ni ushinatta no daremasu. Mikael to sono mitsukai tachi to wa akuma ni taisuru mata akure ni taisuru kono hanketsu o i watasaru you ni mishidasareta mono desu. Kono tadakai no kekka wa akuma ga chijou e to tsuihou saru koto ni natta no desu. Kono shouru no yui ni tenshou de wa ookina sanbi no koe ga agerareta のであります。実説ですね。もう一回お読みいたしましょうか。その時、私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜からを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからであるとあります。私たちは悪魔が昼も夜も訴え続けるその熱を見てきました。しかし私たちはイエスの完全な勝利をも知っているのです。私たちはパウロと共に喜ぶことができるのであります。ロマ書8章33節からお読みいたします。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取り成していてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか。危険ですか、剣ですか。高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。パウロは告白しています。主イエス様は私たちのために絶え間ない取りなしの祈りをしていてくださいます。聖書の全体を通して私たちはイエス様が偉大なる弁護人であることを知るのであります。ルカ伝22章32節に、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。マタイ伝6章32節ですから、私を人の前で認める者は皆私も手におられる私の父の前でその人を認めます。前に読めましたロマ書8章34節に、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取り成していてくださるのですと書いてあります。またヒープー書7章25節に、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。ヨハネ伝14章13節と14節に、また私はあなた方が私の名によって求むことは何でもそれをしましょう。父が 子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。ヨハネ第一の手紙二章一節に、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。主イエスこそが偉大なる弁護人です。主なる神は私たちに対するすべての訴えを知り続けます。なぜならばイエス様の父よがすべての訴えに対して答えてくださるからです。悪魔は訴えるものです。私たちも他の人々を訴えるものなのでありましょうか。あるいは他の人たちのために祈るなのでありましょうか。私たちは重荷を負うものなのでありましょうか。あるいは訴えるものなのでありましょうか。ガラテヤ書五章一節二節に、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのですと。またテサロニケ第一の手紙五章十四節に、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、少子なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいとあります。私たちは勝利を得るものなのでしょうか。あるいは勝利を失うものなのでしょうか。ここには訴えられる兄弟たちの勝利のことが語られております。何によって彼らは打ち勝ったのでありましょうか。ミカエルによって彼らは打ち勝ったのでありましょうか。そうではありません。彼らの武器は何であったのでしょうか。今まで私たちは戦いについて、そして戦う者について考えてまいりましたが、最後に第3番目になりますけれども、